どうぞもう一度ヨハネの福音書の第19章をお開きいただきたいと思います。私はずっとこのヨハネの福音書の中から公開説教をしているんですけれども、いよいよこの19章に入ってきました。19章、20章、21章と、あと残すところ3章ですが、もう最後のところは本当にイエス・キリストの福音に関わる一番中心的な部分です。十字架とそしてよみがえりというこのイエス様の本当にこの大切な真理に、その箇所の部分であるわけです。前回私は18章の後半の部分からお話ししましたけれども、そこではイエス・キリストとそしてローマの総督ポンテオ・ピラトという方のやり取りの箇所であったわけです。この総督であったピラトは最初のうちは面倒なことには関わりたくないという気持ちがですね、もう本当に前面に出て、なんとかもうこのことを自分は処理したくない、ユダヤ人たちに任せたいというような投げやりな態度で臨んでいたんですけれども、イエス・キリストとの会話を通して彼は少しずつその心が変わってくるわけですね。ピラトは最後にイエス・キリストに対して真理とは何ですかと尋ねるわけです。正義に基づいて裁く立場にあるピラトが犯罪人として捕らえられ裁かれているイエス・キリストに対して真理とは何ですかと尋ねたということは、まさに逆転の立場にあるということなんですね。知らず知らずのうちに総督ピラトはイエス様に清さと正しさ、神の正しさというのを見るようになっていったんではないかと思うわけです。そしてピラトはなんとかこのイエス・キリストを釈放しようと努力していくわけですね、努めていくわけです。そしてその一つの方法が、それまで慣例となっていた杉越の祭りの時に一人の犯罪人を釈放するということが行われていたわけです。ピラトはそのことを思いついて、民衆に、私はこの祭りの時に一人の犯罪人を釈放することになっているから、このイエスという犯罪人を釈放したらどうかということを言うわけですね。しかしそれに対して民衆がユダヤ人指導者たちは何と言ったか、いやダメだと、バラバラと、バラバラを釈放しようと言って、おそらくその当時に民衆の中でも評判の人であったわけでしょう。政治犯と言われる人であったと思うんです。ローマ帝国に盾をついて捕らえられたバラバという人を釈放を求めていったわけですね。ピラトはすぐに次の策を計画します。それが今朝の聖書箇所の部分なんですね。もう一度読みながら進めていきたいと思うんですけれども、まず19章の1節から3節をお読みしたいと思います。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。まずイエス・キリストを捕らえて鞭打ちにしたということが一節で書かれております。当時のローマ帝国の中で行われていた鞭打ちの刑というのはフラグラムと言われる鞭を使用していたそうです。どういう鞭であったかというと、革製で作られたその先の方にですね、硬い骨とか砕いた硬い骨とか、あるいは金属片、鉄のちょっと塊のようなものをこの編み込んで作った鞭であったそうです。ですからそれを持って打たれると皮膚がもうまさに裂けるほどの恐ろしい威力のある鞭であったということが分かっております。おそらくこのイエス・キリストが鞭打たれた時に使用された鞭もこのフラグラムと呼ばれるそのようなものすごい威力のある鞭であっただろうと言われております。当時はこの鞭っていうのはもうただその処刑のために すると同時にですね、自白させるための拷問の道具としても用いられていたわけですね。ですからそれを用いて打つと、もう失神したり死亡したりする人も少なくはなかったということが言われております。で現在でもですね、よく外国の中でですね、犯罪人に対して麻薬を持って所持していて捕まった人とか、そういった人たちに対してですね、鞭打ちの刑を定めている、国々も現在でもありますね。でよくそういったものがニュースになって、よく日本人のメディアはですね、こんなに重犯罪をしたのに鞭打ちの刑だけで軽すぎるんじゃないかというようなですね、報道がなされる時もあるんですけれども、実際にその鞭打ちの現場っていうのを見たことがある人は、もうそれがいかに恐ろしいものであるかということで、決して軽い刑ではないんだということを言うそうですね。イエス様は当時のユダヤ人の規定、ユダヤ教の規定によるならば39度の鞭というのが常であったそうですけれども、その時に39度の鞭を受けられたのか、あるいはローマの規定によってその何度決められた回数鞭打たれたか分かりません。まあ、いずれにしてもその鞭打ちの刑を受けた後のイエス様の背中というのは本当に皮膚が張り裂けてしまって、本当に骨が見え隠れするような状況で、もう血が滴り落ちる、そういうような状況になっていたことには間違いがないでしょう。そしてその後兵士たちはこのイエス・キリストに対して茨の冠をかぶせます。そして王の服に似せて紫色の服を着せました。まあ、ここに茨の冠のちょっと写真を載せてきたんですけれども、茨っていうのは本当にトゲがね、ものすごいきついものですね。でそれを編んだもので、それをもう無理やりにですね頭につけられるんですから、おそらくもうものすごい激痛が走っただろうと想像するわけです。本当に動くたびにそのトゲが刺さって、ものすごい苦しみであっただろうと思うわけですね。私たちはどうですか、小さいですね、木のささくれが指に刺さっただけでもですね、もう痛くて抜かないと気になるぐらいですけれども、こういった、茨の針が頭に刺さった状態でずっといるというのは、もう本当に耐えられないような痛みであっただろうと思います。そしてこの兵士たちは紫の服を着せたというんですけれども、それはユダヤ人の王と言われるキリストに対して彼をあざけるためにそのような服を着せた。当時の王様が着ていた服がおそらく紫の服であったんでしょう。王としてのイエス・キリストということで、それを象徴、笑うためにあえて紫色の服を着せたというんです。鞭打ちだらけの傷ついた体に服を着せられたり、またそれを後で脱がされるんですけれども、そんなことをさせられるのは本当に傷の上に塩を塗られるような痛みであっただろうと思うわけです。ですからイエス様が十字架にかかる前にも、本当にイエス様の体っていうのはボロボロであったっていうことを私たちは覚えるんですね。ここね、書いてある兵士たちの態度というのは本当に情けないものであると思います。3節のところに、彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言ってイエス・キリストの顔を平手で打ったとあります。まさにもうこの時ぞばかりとイエス・キリストに対して暴行を加え、あざけり、罵るわけですよね。そういうことをこの兵士たちはしていくわけです。全く抵抗できない人に対して人間というのは本当に恐ろしいことをしてしまうものだということを私たちは知るんですね。人間の罪深さっていうのを私はここに見る思いがします。全く抵抗できない人、本当にそういった人に対して人間はどれだけでも非常になれるですね。兵士たちはこの時にイエス・キリストに対して何の恨みも持ってはおりませんでした。 けれども彼らはイエス・キリストに対してまるで虫けらをもてあそぶようなそういう態度をとっているわけです。もし彼らがイエス・キリストに対して個人的な恨みを持っていたならば、もっと残酷なことをこのイエス・キリストに対してとったに違いないと思うんですね。現代ではよく、学校でも会社でもそうですけれども、家庭の中でもそうかもしれません。いじめということがよく問題にされます。そしていじめを苦にして自殺する人も多くいるわけですね。対象となるのは多くの場合どういう人でもいいんですね。ただ自分に対して歯向かわない弱者、そういう人であるならば、私たちは集団で寄ってたかって文句を言い、あざきり、そして本当にひどい言葉をかけてしまう人間というのはそういうものだと思うんですね。自分たちの優位性を誇示するために弱者にひどい言葉を浴び嫌がらせをし、そして時には暴力を振るわけです。なぜそうなるかというと、それは神様を知らないからだと言えると思うんですね。神様を知っているならば、そういういじめをするってことに私たちはならないと思うんです。神様が全ての人を愛しておられて、全ての人を生かしておられるんだということを知るならば、私たちはどうしていじめることができるでしょうか。先ほど、歌った曲のように、神様が私を愛しているように、あの人も愛しておられるんだということを知るならば、どうしてひどい言葉を持って罵ることができるでしょうか。また神様が全ての人に福音を告げ知らせようとして、そして人々を救いに導こうとされているのに、どうして私たちはいじめをすることができるでしょうか。神様が全ての人に対して正しい裁きをされようとすることを知っているならば、私たちはどうして虚しい行いを持って人々を暴力を振るったり罵ったり、この兵士たちが取ったような行動をするでしょうか。神様を知っていたならば決してそれはないと思うんですね。けれども、ここに登場する兵士たちはまさに人間の汚い部分を表した行動を取っていました。神様を知るってことは私たちにとって本当に大切なことだと思いますね。4節5節に行きたいと思います。4節5節、ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪を見られないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。ピラトは取り調べの結果、イエスという人に何の罪も見当たらないということを人々に宣言します。でもそれでも鞭打ちの刑にして、イエス・キリストを無残に傷つけ、哀れな格好をしたイエス・キリストをこのユダヤ人たちの前に引き出していくわけですね。そしてこの人を見なさい、さあこの人ですと新改訳は訳しておりますけれども、直訳を見るならばこの人を見よという言葉なんですね。他の、日本語の翻訳でもこの人を見なさい、この人を見よという訳が取られています。そして、この人を見よというこの言葉はですね、多くの人々の印象に残っていて、よく、このキリスト教の絵画とかそういったものに表題としてタイトルとして付けられているんです。一つ私絵を持ってきましたけれども、この絵ですね、これはアントニオ・シセリという方の、この人を見よというタイトルの絵画ですけれども、ピラトが軍師に対してこの人を見よというふうに言っている場面の絵であります。またニーチェだったですかね、自叙伝の中でこの人を見よというタイトルをつけている、そういうものもあります。よく、こういうふうに、 この人を見よというこの言葉が多くの人々の心に残って採用されているわけですけれども、ピラトがなぜこの人を見なさいと言ったでしょうか。ピラトの目的は何であったか。それはピラトの目的はこのイエス・キリストをなんとか釈放しようと考えていたわけです。そのためにこんなにムチ打ちで傷ついてボロボロとなって、そして哀れな格好をしたイエスをユダヤ人たち祭司長や役人たちの前に見せて、彼らの同情とか彼らの情けを訴えようとしているわけですね。そしてイエス・キリストを釈放しようというのがピラトの目的であったわけです。でもどうだったかというと、ピラトの思惑とは異なってユダヤ人たちは十字架につけろ、十字架につけろと言って大声で叫んだわけです。ここに登場するユダヤ人たちも何の同情も何の情けもイエス・キリストに対して示さなかったわけです。6節から10節のところをもう一度お読みしたいと思います。6節から10節。祭司長たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちに律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか？しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか？私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか？このように話が続いてきます。ピラトがいかにイエス・キリストの釈放をすることに努力したかが分かりますね。ピラトはユダヤ人たちにこの人です、この人を見なさいと言ったんだけれども、ユダヤ人たちは聞きれない。この人は私たちの律法によれば死刑だというふうにユダヤ人たちは糾弾していくわけですね。ピラトはその時に恐れたと聖書は書いてあります。何を恐れたんでしょうか。ピラトはローマの総督としてそのユダヤ地方を預かっていたものです。誰よりもユダヤの中では地位が高い人です。けれどもユダヤ人たちの声を聞いて恐れたと書いてあるんです。何を恐れたか。おそらく彼はその時に彼の良心の中ではこのイエス・キリストという人を釈放したいという思いがあった。それが自分の良心であったわけです。しかし片一方でもしイエス・キリストを処刑しなければユダヤ人たちの反感を買って暴動が起きるだろうということを予測してしたわけです。ですから彼は自分の良心に従っていくか、それともユダヤ人たちの声に従って自分の地位、名誉を守ろうとするか、その2つを天秤にかけなければならなかったわけです。もしかすると自分はこの地位を剥奪されるかもしれない、自分の名誉がなくなってしまうかもしれない、そういうことで彼は恐れたわけですね。困ったピラトはイエス・キリストに向き直って、あなたは一体どこから来たのか、あなたはどういう人なのかと言ってイエス・キリストに質問するわけです。イエス・キリストはそれに対して何も答えられませんでした。ピラトはムッとしてですね、あなたは私があなたを釈放する権威も、あなたを処刑する権威も私は持ってるんだぞと、半ば脅迫気味にイエス・キリストに質問するわけですね。イエス様はそれに対して何と言われたか、11節ですね。11節、イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったなら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのですと、このようにピラトに っしゃいました。この言葉ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、よく読んでいくときに、これはイエス様のピラトに対する優しさの言葉なんですね。思いやりの言葉なんです。ピラトよ、あなたは命令されてこの総督として今私を裁いている、そういう権威を確かに持っている。けれどももしその権威がなかったならば、その権威が上から与えられているのでなかったならば、あなたはこの裁判の席にいなかったわけだ。だから私を裁く立場になかったんだ。だからあなたの罪は仕事のためにやっているんだからそれほど大きくない。けれどもユダヤ人たちの、私を引き渡した者たちの罪は大きいんだ、だから心配しないでくださいという、そのようなピラトに対する思いやりの言葉だということが見えてくるんです。ですからピラトはイエス・キリストを釈放しようと努力するわけです。12節にも書いてありますね。ピラトはイエス様を釈放しようとして努力した。何かちょっと少し友情関係が芽生えているような、そんな雰囲気さえ感じられますけれども、ピラトは次第次第にイエス様との会話の中で、このお方に神としての素晴らしい清さ、正しさ、そういったものを見出していったと思うわけです。けれどもここにおいてもうユダヤ人たちのイエスを処刑したいという野望は収まりません。理由は一つです。イエス・キリストが自分を神の子であると証言したから。だからユダヤ人たちはこれは神に対する冒涜であるというふうに思い、このイエス・キリストを処刑しようと願っていくわけです。しかし、群衆たちは、このユダヤの群衆たちはイエス・キリストの教えに耳を傾けてイエス様に従っていったんですね。多くの人たちがイエス・キリストについていった。そういったものを見たユダヤ人指導者たちは、私たちが指導者なのにどうしてあのイエス・キリストに人々はついていくのかといって、このイエス・キリストを妬んだと聖書は書いてあります。ですから本当の理由は妬みからイエス・キリストを殺害しようとしたんだということを聖書は記しているんですね。ユダヤ人指導者たちはこのイエス・キリストを葬りされるために協議をし、そして最初にイエス・キリストの弟子であったイスカリオテのユダを買収します。そしてイエス・キリストを捕らえて裁判に訴え、ローマの総督ピラトに訴え、そこで裁判をもってイエス・キリストを処刑しようとさせるわけですね。ピラトが言うわけです。あなた方の王を私が十字架につけるのですかと問われたときに、ユダヤ人指導者たちは何と言ったかというと、彼らはこう言うんです。カイザル、シーザー以外に私たちに王はありませんと。もうこれは本来のユダヤ人の言葉ではないんです。ユダヤ人にとって王は神であるはずなんです。けれども彼らはなんとかこのイエス・キリストを処刑したいというその一心で、普段なら絶対口にしないような言葉を言うわけです。私たちにはカイザル以外に王はありません、そんなことまで言ってさえこのイエス・キリストを処刑しようとするわけです。とうとうピラトは諦めて、そして十字架刑のために引き渡していくわけです。最後に4番目のところに十字架の影にというふうにポイントを挙げたんですけれども、聖書が私たちにこの場所で問うていることは何であるかというと、あなたがこの群衆の中の一人であったならばあなたはどうしましたか、そういうふうに聖書は問うているでしょう。ここでピラトがこの人を見なさいと言ったときに、もしあなたがこの中の群衆の一人であったならばどうするでしょうか。周りの人たちはみんな 大声で十字架につけろ、十字架につけろと言って怒号を発しているわけです。そういった中で、あなたがもしこの中にいたならばどうでしょうか。いいえ、彼は罪人ではありません、私は処刑することには反対ですということができるでしょうか。もしあなたがそう言ったならば、そういった途端にあなたは憎まれ者、迫害される者になれるでしょう。いじめられる側に自分の身を置くことになるわけです。その覚悟ができて、この方には罪がないということができるでしょうか。おそらく私はできなかっただろうと思います。私には無理だっただろうと思います。だからこそ私もイエス・キリストを十字架につけた一人だったということを見ることができるわけです。十字架につけろと叫んだ群衆の中に自分の姿を見るわけです。十字架の陰に隠れている自分を見つけます。真理よりも自分を愛するものだったからですね。でも神様の御言葉、聖書は私たちに言うわけですね。この人を見なさい、十字架にかけられ私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった神の一人子イエス・キリストを見なさいと、恥ずかしめられて本当に体が鞭打たれボロボロになったイエス・キリストの姿を見てくださいと、聖書はあなたに問うているわけです。十字架に貼り付けにされ、手に釘を打ち込まれて、本当に痛み、激しい苦しみの中で血を流し、そして最後に槍で差し通された救い主の哀れな姿を見なさいと聖書は言ってます。その時にあなたはどこにいるんでしょうか。あなたはどこにいるんですか。イエス・キリストはこの後勝利されてよみがえられます。そして今私たちには福音が語られています。このお方イエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられる、永遠の命があると聖書は宣言しています。神様の福音のメッセージは私たちに素晴らしい神様の約束を与えております。信仰によって私たちは滅びから救われて、神様の大きな恵みの中に導き入れられます。もしあなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたはイエス・キリストと共に十字架にかけられ、イエス様と共によみがえったその一人になることができるんですよ。十字架の陰に隠れていて、十字架につけろ、十字架につけろと言っていたものであったものが、イエス・キリストを私は信じます、そう告白するならば、あなたはあの群衆の中にはおらず、十字架でイエス様と共に貼り付けにされたそのものとなるわけです。そしてイエス様と共によみがえる者の一人に変えられているわけですね。十字架の陰に守られているものとなります。ですからかつては十字架につけろと叫んだとしても、イエス・キリストを信じ救われたクリスチャンの皆さんはぜひこう言ってください。イエス・キリストには何の罪もありません。イエス・キリストは私の救い主です。周りの人がどれだけ反対しても、周りの人がみんなイエス・キリストは罪人だ、イエス・キリストはただの宗教家だと言っても、あなただけはこの方は一つも罪を犯されなかった誠の救い主ですと宣言していただきたいと思うんです。先ほど賛美しました聖歌の、ね、396番の十字架の陰に、歌いましたけれども、その歌詞もう一度、語りたいと思います。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす、おらせたまえこの身を主よ、十字架の陰にとこしえまで、 2番の歌詞は、十字架の影に行きし時に御神の愛を悟り得たり、おらせたまえこの身を主よ、十字架の影にとこしえまで、十字架の影に守られているということを覚えて感謝いたしましょう。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私の大きな罪のためにイエス・キリストが十字架に関わり差し通された、そのことを今朝覚えました。そしてそれは私だけではなく、ここに集う一人一人のためにこの贖いがなされたことを覚えます。多くの人たちは群衆の側に立って、十字架につけろ、十字架につけろというものでありましたけれども、どうぞ一人一人がその愚かな行為を改めて、悔い改めて、イエス・キリストを見、このお方には罪がなかった、このお方は誠に私の救い主であったということを告白することができるように導いてください。イエス様がくださった永遠の命と、その救いの喜びをしっかりと理解し、そしてそれを自分のものとして歩んでいくことができるよう続けて導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。